帝国となりました。ただいまから2023年10月29日第五四日礼拝を開始いたします。545番。御心の天になるごとく地にもなさすたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなどがない。アーメン。購読文、購読文33、詩146編。購読文33、詩146編。主を褒めたたえよ。我、生ける限りは主を褒めたたえ。もろもろの君により頼むことなく、人の子により頼む中で、その息いでゆけば彼土に帰る。ヤコブの神を己が助けとし、子はアベスと海とその中なるあらゆるものを作り、虐げられる者のために裁きを行い、主は捕らえられた人を解き放したも、主は 主はかがむ者をなおく立たせ、主はあだし国人を守り、みなしごとやもめとを支えたも、主はとこしえにすべ治めたまま、主を褒めたたえよ。賛美歌56番。聖書の箇所はガラテヤの信徒への手紙5章2節から26節、新約聖書の349ページになります。拝読いたします。ガラテヤの信徒への手紙5章2節、ここで私パウロはあなた方に断言します。もし割礼を受けるなら、あなた方にとってキリストは何の役にも立たない方になります。割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は律法全体を行う義務があるのです。律法によって義とされるようとするなら、あなた方は誰であろうとキリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失います。私たちは義とされたものの希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。キリストイエスに結ばれていれば、割礼の有無は問題ではなく、愛の実践を伴う信仰こそ大切です。あなた方はよく走っていました。それなのに一体誰が邪魔をして真理に従わせないようにさせたのですか。このような誘いはあなた方を召し出しておられる方からのものではありません。わずかなパン種が練り子全体を膨らませるのです。あなた方が決して別の考えを持つことはないと、私は死をよりどころとしてあなた方を信頼しています。あなた方を惑わす者は誰だろうと裁きを受けます。兄弟たち、この私が今なお割礼を述べ伝えているとするならば、今なお迫害を受けているのはなぜですか。そのようなことを述べ伝えれば、十字架のつまずきもなくなっていたことでしょう。あなた方をかき乱す者たちは、いっそそのことを 一層そのこと自ら虚勢してしまえばよい。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を 肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。律法全体は、隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからです。だが互いにかみ合い共食いしているのなら、互いに滅ぼされないように注意しなさい。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし霊に導かれているなら、あなた方は律法の下にはいません。肉の技は明らかです。それは姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前に言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じておく手はありません。キリストイエスのそのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望ものとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の裁きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに望み合ったり妬み合ったりするのはやめましょう。ここまでです。お祈りさせていただきます。ご在天なる父なる神様、皆を賛美申し上げます。10月の最後の聖日も御堂に招かれ、敬愛する兄弟姉妹とともに、また自宅礼拝を守られている方々とともに、あなたを一緒に賛美できますことを心より感謝申し上げます。すぐる一週間、神様の御恵みの中にあって過ごすことができました。ありがとうございます。今日から始まる一週間も、あなたの息吹を感じ、感謝の中にあって信仰の中にあって過ごせますようお導きください。今朝はこれからキリスト者の自由と題して御言葉を聞かせていただきます。御言葉を問いついてくださる塚前牧師をお強めください。そしてこの礼拝におけるガラテヤの信徒への手紙の学びによって、私たち一人一人の信仰心をより強く、より高くお導きください。私たちを導いてくださる塚牧師牧祭鈴木恵子牧師のお働きとご健康をお守りください。そのご家族をも祝してください。各地新学生の学びの時をお守りください。越谷教会においては、多くの方々が教会、幼稚園、教会学校のため献身的な働きをなされておられます。どうかその技の一つ一つを祝し、より実り豊かなものとなさしめてください。今インフルエンザが流行しております。越谷教会につながる人々、 特にご年配の方々のご健康をお守りください。切にお祈り申し上げます。この礼拝を覚えつつも、さまざまな事情でこの場に集いない兄弟姉妹がおられます。また体調を崩されたり、遠方に居住されておられるため、ネット礼拝を守られている方々もおられます。叶うことなら、越川教会この地において共に声高らかに神様を賛美できますこと時をお与えください。この感謝と祈り、礼拝を共に守ります一人一人の心の中の祈りと合わせて、我らの救い主、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌502番。全能の父なる神を信ず、我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、キリスト者の自由、塚前牧師です。
辛いことというのは突然襲ってきます。しかもそんな時に限って立て続けに起こってきます。苦しい、悲しい、もうどうしてよいかわからない、 神様と叫びたいけれども、その声すら出てこない。怒り、憎しみ、苛立ち、絶望、疲れ、湧き起こってくるいろんな思いを押し込めて、それでも毎日をやっていかなければいけない。疲れて聖書が読めなくなってしまう時もあるでしょう。苦しすぎて祈りの言葉が出てこなくなる時もあります。それほどまでに私たちが生きているこの世は混沌としていて、闇が私たちを支配しようとしてどっと押し寄せてくるのです。苦境に立たされた時こそ、私たちはその信仰が問われています。私たちは一体何をよりどころとするのでしょうか。現代はいろんな情報がある、ありすぎると言ってもよい、そんな世の中です。辛さを紛らわすものにことかくことはありません。心の溝を埋めてくれそうな慰めの言葉があちらこちらにあります。自分のためになる知恵や学びにも簡単にアクセスすることができますけれども、ここに今朝招かれて集ってきた私たちは決して忘れてはいけないのです。もし私たちが先の見えないトンネルの中にいるとき、八方塞がりの痛みを負っているとき、涙が止まらないとき、私たちがまずよりどころとするところは主イエス・キリストの十字架であるということ。あなたは招かれてきました。この朝、主イエス・キリストの身元に招かれてきました。イエス様は人知れないあなたの頑張りを知っていてくださいます。誰にも打ち明けられないあなたの痛みを分かっていてくださいます。誰も私のことなんか分かってはくれない、どうして私ばっかりつらいんだろう、報われないんだろう、そんな思いのすべてをイエス様がちゃんと聞いてくださっているのです。なぜならイエス様はあなたの救い主だからです。あなたを救うためにこの世にやってこられたからです。人となられた神、主イエス・キリストは、私たちが生まれるずっとずっと昔、私たちの罪のために、私たちの身代わりとなって十字架にかけられて殺されました。けれども、そのような最低のどん底の死という、最も人間が味わう痛みと恐怖の淵に立って、それでもなおキリストは父よ、彼らをお許しくださいと言って人間の罪を許されたのでした。ここに集っています越谷教会の群れ、私たちはイエス様の十字架の死がこの私たち一人一人の罪の贖いであり、神様の愛の現れであり、唯一の恵みであることを信じています。そこに固く立って、私たちは信仰を言い表して 洗礼を受けて、そして日曜日ごとに礼拝を捧げているのです。けれども私たちは忘れてしまう。どんなに私は一生主に従って歩みますと決意した、誓ったとしても、どんなに日曜日ごとに御言葉を聞いて主を褒めたたえる賛美の歌を歌ったとしても、どんなに毎日聖書を読んだとしても、祈ったとしても、その祈りの下の根も乾かないうちに隣人を裁く言葉を言ってしまう。神様の名を汚してしまう。知らず知らずのうちに自分本位になってしまって、どんなに気をつけていたとしても人間同士の摩擦が起こってしまうのです。その中で人を傷つけ、傷つけられ、私たちは罪人として歩んでいかざるを得ないのです。そしてそんな自分が嫌になって救われたいと願うとき、私たちはただ主を見上げるだけでよいと言われているにもかかわらず、他の何かに安心を求めてしまうことがあるのです。パウロは本日与えられました御言葉においてとても厳しくガラテヤの教会の人たちを叱責しています。なぜここまでパウロが厳しい言葉遣いをするのか。それはひとえに相手がクリスチャンであるからです。キリストの十字架の恵みを分かっていなくて迷っているのではなく、それが分かっているにもかかわらず迷っているので、パウロは厳しく言っているのです。ですからこのパウロの言葉は、ここに集う私たち信仰者を鋭く突く言葉でもあります。そのことを肝に銘じて読むべき言葉であるのです。人生の厳しさの極みにおいて私たちの信仰は問われていきます。あなたの誠の慰めというのは一体どこにあるのかと。その時に私たちは主の十字架の恵みだけで私には十分だと言えるでしょうか。パウロは4節で次のように言っています。律法によって義とされようとするなら、あなた方は誰であろうと、キリストとは縁もゆかりもないものとされ、いただいた恵みも失います。ずっとかねてからパウロがこの手紙において言い続けてきた、キリストの福音が大事なのか、律法も福音と同じように大事にすべきなのか、その問題について語っている言葉です。この手紙が終始ガラテヤの教会の人たちに対して厳しさを持っているのは、ガラテヤの教会の人たちの信仰が 60% は正しいもので、 40% はちょっと律法になびいてみようかな、そういうことを言っているからではないのです。教会が教会として本来持っているものを完全に失っている。だからパウロは厳しく言っているのです。宗教改革者のカルバンはガラテヤの信徒への手紙についての文章の中でこのように書いています。キリストを半分しか持とうとしない者はキリストを完全に失ってしまう。厳しい、身につまされる言葉です。パウロがここで言うことを端的に、 説明した言葉であると思います。聖書の言う信仰というものは実に明快かつシンプルです。白か黒、グレーはないのです。立法か福音かと迷っているというところにおいてもうすでにキリストの恵みを完全に見失ってしまっている。このことをパウロは問題としているわけです。私たちも歩んでいく中でいろいろと迷うことがあります。それは仕方のないことですけれども、その迷いの中でどうかどうか一番にキリストの恵みを思い出してほしいのです。ここの箇所においてガラテヤの教会が抱えていた信仰的な問題がさらに具体的に語られていきます。それは割礼についてでした。割礼とはユダヤ教の習慣でありますが、その家に男の子が生まれると性器の一部を切り取ることで神様の民である印をつける。立法にも定められているこのユダヤ教の割礼をキリスト教会もまた洗礼と同時にユダヤ教徒ではない異邦人たちに果たして授けるべきかどうか、これが議論の的でありました。今日の箇所はこの割礼についてパウロが厳しく批判をするところから始まりますけれども、パウロ自身もそもそもはユダヤ人でありました。割礼を授けられた身でありました。また使徒言行録によりますと、パウロは必要に応じて仲間に割礼を受けさせたこともありました。そのようなことを考えると、パウロがここでそれほどまでに割礼に対して厳しくあるというのが、その論点がぼやけてくるようにも思います。パウロはここで一体何を一番の問題としていたのでしょうか。それは3節にあることです。割礼を受けるすべて、割礼を受ける人すべてにもう一度はっきり言います。そういう人は立法全体を行う義務があるのです。パウロはここで立法、割礼という立法の一部だけをするのなら立法全体を行わなければいけないのだと言っています。9節にはこうもあります。わずかなパン種が練り粉全体を膨らませるのです。小さな罪が全体の罪に膨らんでいくということです。割礼を受けるということは立法のほんの一部に過ぎないかもしれない。だけれども洗礼だけでは不安だから、割礼という目に見える印を体に刻もう。その心はだんだん膨れ上がっていくだろう。それが立法全体を気にすることへとつながって、やがては福音だけではなく立法を守るという義務が生活の規範になってしまうだろう。そして立法を一人残らず完璧に行おうとする自分を正しいものであると誇って、できない隣人を裁く、そのところに簡単に私たちは至ってしまうのだ。そのことをパウロは指摘しているわけです。11節においてパウロは、もし割礼の必要性を言うのなら十字架のつまずきもなくなってしまうはずではないかと言っています。主イエス・キリストの十字架をつまずきと表現しています。 実際のところ十字架というのは当時の犯罪人に対する処罰、死刑の道具であって、十字架にかけられたイエスという男こそが神様がかねてから約束された救い主であるということ、当時の常識から言うとつまずきのほか何者でもありませんでした。ですからその十字架を信じるがゆえに教会は迫害も受けてきました。だからこそ迫害も受けていました。このつまずきの種というのはきっとガラテヤの人たちにとっても心に引っかかりを残していたに違いありません。だからこそ彼らは割礼にも救いの証を求めていったのだと思います。けれども割礼が大事だというのなら、十字架のつまずきはなくなってしまうとパウロは言っているように、立法と福音というのは決して両立することはありません。立法も取るというのならば、たちまちその方向に人は必ず流れていってしまう、そのことをパウロは知っていました。だからこそ12節において、あなた方をかき乱す者たちはいっそのこと自ら虚勢してしまえばよい、このような過激な叱責をも大胆に行うのです。今日の話のまとめに入っていきたいと思います。本日与えられた御言葉は、私たちの信仰生活の根本をもう一度見直す、そのような言葉であります。大切な言葉であります。本日の御言葉が語っている一番大事なことは、キリストの十字架の福音だけにすがりなさいということです。他のものは何も必要ないのです。今日の箇所で最も難解な箇所をご説明して、この話をまとめていきたいと思いますが、それが五節から六節のところであります。五節は最もギリシャ語から日本語への翻訳が難解な箇所であると言えます。この箇所を一度読んだだけではなかなかその本質を理解することができません。もう一度お読みします。私たちは義とされた者の希望が実現することを霊により信仰に基づいて切に待ち望んでいるのです。このようにあります。口語訳を見てみますと、もう少し意味が通るかもしれません。口語訳ではこうあります。私たちは御霊の助けにより信仰によって義とされる望みを強く抱いている。私たちは御霊の助けにより信仰によって義とされる望みを強く抱いている。つまり私たちは自分たちが義とされることを希望とし、御霊、聖霊の助けと信仰とによって自分たちが義とされていくことを強く待ち望んでいるということです。私たちは希望を望んでいるのです。その希望とは信仰によって私たちが義とされる、良いものとされていくということです。それを切に強く私たちは待ち望んでいるのです。けれどもそれは自分の力で切り開いて勝ち取ってゆく、そのようなものではありません。三位一体の神様なる聖霊の助けと主イエスキリストを信じる信仰によって 私たちは希望を望んでいくのです。そして6節は、まず私たちがキリストイエスに結ばれているのなら割礼の有無は問題ないと語ります。これこそがキリスト者の自由です。キリスト者は主イエスキリストを信じる者たちというのは、割礼からも立法全体からも、そしてすべての罪のしがらみからも解放されて自由であるのです。罪が生むのは神様と私たちとの関係の分断です。私たちと隣人との関係の分断です。そしてけれども、キリストイエスに結ばれた今、私たちは愛の行いに生きることが許されているのです。憎しみ、怒り、悲しみ、苛立ち、その連鎖を私たちは愛によって断ち切っていくことができるのです。この愛とはもちろん自分たちから生まれていく愛ではありません。この愛とは人間同士の情や優しさでもありません。神様が主イエス・キリストの十字架を通して示された愛です。その愛を私たちは受けて、その愛によって愛されているのだと確信したとき、私たちは隣の人を無条件に愛していくことができるのです。愛は時に忍耐を伴います。どうしても愛せないこともあるからです。けれどもイエス様が十字架の上で罪人であった私たちを忍耐してくださったように、私たちもどんなことがあっても主の愛に生きて行きましょう。神様はこんな不出来でちっぽけな私たちを愛してくださいました。私たちがその愛をいただいて、勇気を振り絞って愛の一歩を踏み出すのなら、神様は必ず大胆に私たちを用いてくださいます。私たちは一人ではありません。神様がいつもどんな時も共にいてくださいます。この喜びのうちに、この一週間も笑顔で歩んでまいりたい、そのように願います。共に祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、新しい朝をくださってありがとうございます。神様、新しい御言葉をいただきました。この一週間いろんなことがありました。けれども神様、あなたは必ず私たちと共にいてくださって、私たちをこの教会へと戻してくださいました。ありがとうございます。そして新しい御言葉をいただくことができました。慰めの御言葉でありました。神様、あなたからの愛を受けて、イエス様の十字架の死と復活を信じて、私たちは罪許された者として愛されている、このことを確信して歩んでいくことができますように、これから一週間始まっていきますけれども、どうかその愛を隣の人に分け与えて歩んでいくことができますように、私たちを導いてください。この中に重荷を負っているもの、痛みを負っているもの、病の中にあるものだ、礼拝に来ることがかなわなくてインターネットで礼拝を守っているもの、それぞれのものをあなたが覚えてください。そしてその魂に 御霊を持って触れてください。そして私たちを導いてください。すべてのことをあなたにお委ねします。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。賛美歌533番。
私たちはこの世の苦しみをこの世のものに頼って救われようとしてしまいます。霊の苦しみであるのに行いによる救いを求めてしまいます。霊の苦しみはイエス様の十字架の死により私たちに与えられた聖霊によってしか救われません。どうか聖霊による愛の導きの中で私たちがこの1週間過ごせますように導いてください。たくさんいただいております献金の中 恵みの中から一部を献金としてお捧げいたします。どうぞあなたの御用のために用いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。唱詠543番、その後祝祷をいただきます。
私はあなたを使わす。父が私を世にお使わしになったように、私もあなた方を世に使わします。主イエス・キリストの恵み、神様の愛、聖霊の親しき交わりとが、ここにいる一人一人と共にありますように。アーメン。
これで礼拝を終わります。